中愛線。
こちらは秋田県秋田市からいただきました46歳営業課長ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ。
ありがとうございます。
中国の嫌がらせが連日報道を賑わせています。いつまで続けるつもりですかね。このままだと本当に直地戦などが始まるかもということでいただきました。まあどうなんですかね、局地戦というよりはなんか民間レベルの衝突がなんか起きるような気がするんですけどね。その民間レベルっていうか、その中国人が顔を張ってですね、なんで例えばよくあるんですけど、ちゃんと列をこう並んでこう並ばないという横入りを数にするとかってですね、そういったことで日本人バーサス中国人のその局地戦が行われるなんてことはあるのかなという。で、すぐにこう刃物を取り出したりしますからね。そういうようなめんどくさいことが起きるような気もするんですけど、この点中国との和平のその架け橋とならんとしている木田上子さん、いかがでしょうか。
架け橋はしてないですけど、
ええ、近くで最近どうですか、熊本でも以前よりは見かけなくなりました。
そうですね、それが中国人かどうかは知らんけそう。
知らんけそう、
ええ、だいぶ減ったんじゃないですかね。
台湾の人はおろう、でも熊本の場合は
喋らんとわからんけんですね、台湾人か。
そう見ても割とわかるよ、台湾の人。
いや、その何人かがどうかがわからんです。
中国からあまり来る人今いませんからね。基本台湾の方が多いのかな。こちら大阪あるいは京都なんか街を歩きますと、しばらくちょっとこう、鳴りを潜めてたっつうか、そんなにこう、アピールしてなかった韓国の人がやたらちょっとこう、アピールしてるかなっていう。そんな気がしますね。朝鮮語で喋っている方々をの声が耳に入ってくるようになりましたね。しばらくは中国語が多かったんですけど、この間大阪の黒門市場を歩きまして、で黒門市場に昔からあるカレースタンドがあるんですけど、そこのカレーは本当に昭和のカレーで、全く甘くないえのきだ新右衛門好みの黄色いカレーなんですよね。で、久しく行ってなかったんで、もう、中国の人も少ないから、黒門市場も少しは落ち着いてんじゃねえかと思って、じゃあ行ってみようかと思って、この間一人で、電車に乗って行ってみたんですけど、早い時間っていうか、あれは朝っていうか午前中11時ぐらいだったと思うんですけども、本当に、たまげるほど、人が減ってました。ちょい前まではもう中国の人でごった返してて、それで中国語の簡体字っていうんですかね、文字で書いてあるそのメニューとかが貼ってあって、それで牛の串焼きが一串3000円とか3500円、それと、お好み焼き、これはローマ字で書いてありますね、お好み焼きって書いてあったんです、ね、これが、海鮮お好み焼きが3500円とか、通常の豚玉みたいなのが2500円とか、そういう、もう、とんでもねえ値段だな、おいおいおいっていう、そういう、で、実際でもそういう店の前にお客さんはほぼいませんでした。昔からやっている魚屋さんだとか、お惣菜屋さんであるとか、もう常識的な値段で、物を売っている、そういうお店はちゃんとそれなりに繁盛していらっしゃいましたけど、それ以外のそのインバウンド目当ての、相手の足元を見た商売をしているところは、もう、軒並み閑古鳥が鳴いていて、で、いろいろ調べてみると、そういう店を経営している人の多くは、実は中国人だったと。で、大陸、中国からやってきて、言ってみればインバウンドで日本までやってきてお金を落としてくださる中国の方のお金を回収して中国に持っていくという役割を果たしていた、そういう資本家の方々も、こらいかんわっつって、 もうダメだって今思うようになったようで、そういう方々が今続々日本から離れているそうです。一刻も早く。だって、しばらくもうお客さん来ないわけですから、店開けてたら開けてるだけ損するわけですから、もう畳むならさっと畳んじまえってんで、もうものすごい勢いで今店畳んじゃってるみたいです。しかも、その手の店っていうのは、本当にね、店の作りもね、安いっていうか、まあ、いろんな、なんですか、看板とかももう本当そんなにお金をかけてない、なんか、もう学園祭に毛の生えたようなもんですからね。それでやってますから、もうそれはもう店畳むのも簡単に畳めるんですけど、まあそういうような形で、一気に、まあ、そういう中国資本のやつが減っているなという気はします。なので、これ、困るのはむしろそういうのをやって儲けようと思っていた中国の民間の方々であって、で、で、じゃあ日本はどうかというと、逆に落ち着いたもんだから日本のお客さんが軒並み出てくるようになっちゃって。で、そこで、そこそこお金をちゃんと、落としてくださるし、商売にもなってるということで、実は内需拡大になってるんですよね、日本はね。で、ところが中国はそうでないということで、本当に本当正直、本当に、僕は思うんですけど、習近平って人は、本当バカなんじゃないかなっていう気がするんですよね。っていうのは、やっぱり中国の人っていうのはもともといろいろこう緻密に作戦を練って、いろんななんて言うんでしょうかね、外堀から埋めていって、ある一定のところまで来たところで一気にひっくり返すっていうような、そういう知恵を持ってる国民性だと僕は思ってたんですけども、どうも今回のやつを見ると、全てが中途半端なんですよね。やってみたはいいけども効き目ないっていう。で、次の手でやってみたけど、効き目ないどころか馬鹿にされるみたいな。だから裏目なんですよね。で、結局、中国の地元の人たちとか、日本まで出稼ぎに行って、金を稼いでこようという、まあ、ある種の外貨をこう、稼いでこようとする人たちの首を絞めてるっていう。何がしたいんだろうな、このおじさんはっていう、そんな気がしておりますね。だから、まあ中国の中にも少しは頭のいい人っていうか、恐ろしく頭のいい人もいるはずなので、この習近平だとまずいぜっていうふうに思ってる人は結構いるんじゃないかって想像するんですよ。そうすると、これは、ひょっとしたら中国の中で何か起きるっていう、なんかね、まあ実際そういうようなきな臭い話はもう聞こえてきてますけども、まあ遠くない将来、近未来、中国で何か起きる、まあそんで騒乱状態とかになると、それはそれでまた日本に悪影響があるので、それは非常に困るなという気はしておりますけども、まあともかく、このまま収まりそうはないではないですね。しばらく続くんじゃないかというふうに思います。続きまして、京都府京都市からいただきました56歳主婦、ラジオネーム、えの様のお声が大好きマダム。
ありがとうございます。
大事なことなのでもう一度言っておきましょう。えの様のお声が大好きマダムからいただきました。本当気持ちよくわかります。はい。ありがとうございます。立山黒部アルペンルートで昨年運行を終えた日本最後のトロリーバスを千葉県いすみ市の鉄道テーマパークポッポの丘が買い取り、19日からこのポッポの丘の園内で展示をしていますと。トロリーバスって何教えて深夜モーンっていうことでいたしましたが、京都だって走ってたぞ。トロリーバスは。トロリーバス、略してトロバスなんて言ったりしますけどもね。それでは、トロリーバス愛好会会長の木田上優子さんにトロリーバスについて解説をお願いします。
街中観光するバスでは違うんですよね。
それで観光バスでいいんじゃないですかね。それあれは市内観光バスでいいんじゃないでしょうか。ええ、トロリー
バスのトロリーって何の略ですか。
略じゃなくてトロリーというものを指してる言葉です。ええ、
物は刺してる。
はい。そりゃんです。トロリーといえばトロリーです。
ゆっくり？違うな。
トロリーのトロは、トロイのトロなのか？あ、わかりました。じゃあ、日本語で申し上げましょうか。トロリーバスを日本語にすると何ていう言葉になるか。正式名称申し上げます。
はい。
無機状電車です。
無機状電車。
はい。機状がない電車です。
上があれってことですか？
すみません、上って何ですか？上って。
バスの上が、外観がなんか空いてるとかですか？
さあ、オープントップってことですか？
ああ。
神戸で、神戸で前乗ったスカイバス神戸みたいなやつですか？
いや、またちょっとそれと違うよ。
違う。ええ。無機状、機状っていうのは、屋根のことだと思ってらっしゃいますか？
機状、まあ、いや。
機状、無機状、機状っていうのは、レールのことです。
うん、
レールがない電車です、
うん、
だから簡単に言うと熊本に路面電車ありますね、熊本市電、
はい、
あれは線路の上走ってますね、
はい、
あれ線路じゃなくて仮にタイヤにしたらどうなるかと思ってください。タイヤ、
電気のタイヤですか？
で、電車は電線から電気引っ張ってきてるじゃないですか。
はい。
ね。熊本市電の場合は、パンタグラフじゃないですけども、まあ、一本のやつですけど、電線に、こう、電気を出すやつをこう出してるでしょ？
はい。
で、それがついているバスだと思ってます。だから、レールを引かなくても、その電線さえ上にその引っ張れば、電気自動車として、使えるっていうのが、まあ、これがトロリーバスなわけです。で、例えば、まあ、ガソリンだとかそういうのが、不足していた時代だとか、いろんな特殊な時代に、盛んに大都市などを中心に、このトロリーバスが設けられたんですよ。で、本来ならば、線路まで引っ張って路面電車にしたかったんだけど、そうすると、建築費、コストもかかるし、いろいろ大変だと。で、電線だけ引っ張れと。で、下はほとんどバスですよ。だから普通に運転手さんがハンドル握って、進行方向を変えたりとか、そういうことをするわけです。で、ただもちろんその電線と接触できる範囲内でしか動けないわけです、基本的に。それ以外のとこから外れるときは、別な動力が必要になるんですね。なので、トロリーバスの多くは、その予備電源とか、あるいは予備のちっちゃなエンジンが乗せてあって、電気を取らないときはエンジン回して、それで、とりあえず、そんなにスピードは出ないけれども、ゆっくりと移動するっていうようなことができるっていう、そういうシステムになってるものが多かったです。で、日本では、1972年まで、走っていました。最後まで走ってたのは横浜だったと思うんですけど、で、ちなみにこの、あれですよ、今回配信だった、立山黒部アルペンルートとか、そういう特殊なところは別で、専用軌道ですから、そこは。そうじゃなくて、一般の道路で走っていた、市営バスとか、市営の電車みたいな位置づけのやつでいう、最後のやつが、1972年の横浜だったと思うんですけど、で、私は、忘れもしない1970年の、5月だか6月だったかと思います。多分5月の終わりぐらいだったと思いますけど、大阪のトロリーバスに最後に乗ることができました。大阪駅から、あれはなんだ、鹿島か、まで、走ってた1号系統っていうのがあったんですけど、全部で、大阪の市営のトロリーバスは、何系統かな？ 6 系統ぐらいあったんじゃないかな。で、 それのほとんどは今もなくなって、今地下鉄に変わっているというふうに考えてもらっていいんですけど、で、まあ、最後に乗れた時は嬉しかったですね。これがトロリーバスか、とか思って。で、ちなみにトロリーバスの運転に必要な免許、これは、電車の運転免許と、大型の自動車、バスですね、の運転免許、両方必要です。なので、大変だったんですよ。運転手さんの確保とかも。なので、まあ、日本では、まあ、廃れていったということですね。で、まあ、今回、この、黒部、立山黒部アルペンルート、トンネルの中走ってたやつですね。排ガスを出さないっていうことで、まあ、今回、この、トロリーバスがあったんですけど、今は、トロリーバスではなくて、今度はバッテリー式の電気バスに変わったんで、このトロリーバスがお役御免になったんですけれど、それをその残しておきたいということで、今回この、いすみ市、千葉県いすみ市のポッポの丘が保存に名乗りを上げたということです。で、まあ、このトロバスは当然そのガソリンエンジンとか積んでないという、まあ使わないという基本的なところがあるので、二酸化炭素を出さないカーボンニュートラルの、最たる存在で、まあ技術が詰まった知的財産であるということで、まあ保存、するんだということになったということですね。まあこち亀なんかでもトロバスの会がありましてね、少年時代の両津勘吉が、トロバスでぶっ飛ばす、まあ、ちょっとしたファンタジーの回があるんですけど、あれなんか見ていただくと、トロバスの詳しい情報がよくわかるんじゃないかな、というふうに思いますね。そういえば、来年からでしたっけ、新、こちら、葛飾区亀有公園前派出所が、アニメが放送されるらしいですが、キャストが一新されるという話を聞いておりますが、多分、そうでしょうな。両津勘吉の声誰がやるんですかね。これまではラサール石井さんだったんですけど、ラサールさん今、社民党に行っちゃいましたから、はてさてというところなんですけど、まあ、アニメがまたスタートするということで、ひょっとしたらトロバスの回が出てくるかもしれません。まあ、ね、路面電車もね、やっぱりまあ、LRT っていうことで、復活してる場所ももちろんあるんですけど、熊本の場合は路面電車が、なんか、ちょっとやばいよね。事故やら何やらが多すぎるし、この間も、確か、あれは電車のせいではないと思うけど、確か花畑町で観光バスと接触したんですよね。観光バスがなんか右折しようとして、多分交通センターの方に向かって右折しようとしたんじゃないですかね。第一関陣の前あたり。第一関陣じゃねえや、今なんだっけあれ。なんとか銀行の前で、宝くじ売り場の前あたりのところで、ガーッと入ってきて、それで電車が突っ込んで、バスが、まあ、なんだ、どてっぱらが傷ついたっていうのがありましたけど、なんか、そのうち大事故を起こすんじゃないかなという、危惧してるんですけれども、大丈夫でしょうかという。ジラルさんも毎日、今も路面電車で、ご通勤なさっておられるんでしょうか。
はい、そうですね。
なんか最近の熊本の路面電車で変わったこととか、こう気づいたこととかなんかありますか。
アナウンスが、
はい。
ちょっとダメですね。
すいません、アナウンスがちょっとダメって、もうちょっと具体的に言ってくれますかね。
何喋ってるかわからない。
それ運転士が、運転士さんが、のアナウンスってことですか。
そうです、そうです。人によってですね、癖がなんか強すぎて、なんか、
うん、
何言ってんのかわからない。あと、ボソボソ言う人とか。
やっぱ、アナル島田教官を呼んで、もう一回鍛え直す必要があるんじゃないですか。それは
いい人はいいと思うんですよね、多分。なんか癖が強い人は本当すごいですね。
でも癖もさ、例えば癖が強くて分かりやすいのもあるんだけどね。昔の
分かりにくい
昔のさ JR っていうか、まあ、まだ JR の名前になる前の国電の頃の山手線とかさ、もうあの、なんか、筋癖の強い車掌がアナウンスしてて、あれが俺は好きだったんですけどね。なんか今はもうあの、なんか普通のほら、あの、なんていうの、あの、録音されたアナウンスが主になってしまったんで、あの、はっきりとした声で、しかもあの、スピーカーだとかも良くなったんで、本当にあの、はっきりと聞こえるのよ。で、熊本市電の場合、スピーカーも古いからな、あれ。あれ、なんとかした方がいいんじゃないかと思うときはっていうの、まあ、喋り方の問題か、マイクのなんか使い方の問題なのか、なんかわかんないですけど、はっきり聞こえないという、木田上優子さんのこのご意見、ぜひ、熊本市交通局の皆さん、あの、肝に銘じていただきたいと思いますね。それは何ですか、次はどこそことかっていうやつじゃなくて、なんか違うアナウンスが聞こえないってことですか？
そのどこそこもそうですし、その停留所と停留所間のなんかいろいろあるじゃないですか、アナウンスって。聞きづらい。っていう人が何人か見受けられる。
あのほら、途中でほら、広告が流れるじゃない？
はいはい。
あれも、あれはどうなんですか？あれは聞こえるわけ？
あれは普通にだって録音してるやつだから。
ケオレオピン、レオピン5でおなじみのとかってそういうやつが出てくるんですかね。
いや、今はないと思います。
今ないの、今。ケオレオピン、レオピン5は確か白川公園の前だから、あれはバスだね。あれは。昔うち、バス広告出してた時あるもんね。熊本市営バスに。県立劇場前が近づいてくると、うちの CM が流れてた時あって、もう、ふざけるなって内容が流れてた時期が1年間あったんですよね。あれ、12万円ぐらい払ったよ、あれ。広告料、当時。1年間のね。高いんだか安いんだか。あそこの喫茶モントレの2階で、副社堂ってコピー屋やってた時の、その時の広告で、8円コピー、綺麗だ、ググッとかって言って、そういう CM を流してたんですけど、なんか、評判はすげえ悪かったです。で、まあ、熊本市電は音が聞こえにくいということだそうですので、ぜひご検討いただきたいなというふうに思います。ともかく、まあ、トロリーバス、今日本国内にはトロリーバスはもうこれでなくなったのかな。で、保存されているだけですね。これはだから動体保存じゃなくて生体保存ですよね。で、ヨーロッパだとかあちこちまだトロリーバスは運行されておりますね。で、あと、まあ、もちろんハイブリッドみたいな感じで、バッテリーと兼用になっていたりとか、いろいろするシステムの、変更っていうのは、あちこちでどんどん進んでるようですけれども。まあ、トロリーバスって、まあ、その架線っていうね、その電線が必要なんで、これが、やっぱめんどくさいですよね。だから、それはまあ、バッテリーで動く、その、電気自動車っていうか、電気バスに、それは取って代わられるよな。だからまあ、世界中でトロリーバスってのはおそらくなくなっていくんだろうな、という、そういうふうに思いますけれども。ということで、トロリーバスのお話でございました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。